おはようございます。皆さん、10月も半ばになり、秋らしい気温の日々となってまいりました。新型コロナ感染者数ですが減少しています。なんとか今後もこれが完全に収まっていきますように、そして様変わりしてしまった生活や事業が回復されますようにと願っております。皆様の周りにも罹患され苦しんでいらっしゃる方々がおられると思います。解放に向かわれますように。また2年以上治療に尽くされご苦労なさっている医療従事者と関係者の方々のご健康をお祈りいたしたいと思います。そして皆様には主イエス様からの絶えざる平安をお祈りいたします。今日の聖書箇所から使徒パウロが新たな困難や恐れを感じる事態に直面していたことがわかります。すでに幾多の困難、厳しい事態を超えてきたパウロがまたぶつかることとは何であったのでしょう。私たちも日常に起こる事態で恐れを感じることがあります。また大変なご経験を通られた方々のお話も伺うことがあります。どうしてそのようなことがなぜなのかと思いながらお答えすることもできず、むしろ心に涙を感じることがあります。私はこんなことを経験しました。小さなことですが、私にとってはその時恐怖とストレスの毎日でした。会社からエジプトのカイロに派遣された時のことでした。30代ももう半ばになっていました。ある大学でアラビア語の習得でした。授業についていけないんです。学生のほとんどは20歳前後、各企業からの若い人たち、日本、欧米、韓国からの人たちでした。中には外国語大学で習得している若者もいました。こちらは文字も馴染めず、難しくて分からなくて、もう脱落でした。アラブの環境の違いも加わって、毎日のストレスと授業の恐れでノイローゼになりました。妻に負担をかけました。助けられたのは教師の応援、そしてエジプトカイロの教会の人たちでした。ある期間でしたが、家庭教師まで無償でしてくれるクリスチャンまでいました。イスラムの世界に取り囲まれているキリスト教会のクリスチャンたちは痛みがよくわかる、そして明るい人たちでした。こんなことで恐れストレスの中からいただいた恵みでした。さてパウロです。ギリシャまで出かけ、イエス・キリストによる福音、解放の福音を伝えていました。ギリシャのアテネ、そしてそこから60キロほど離れた都市コリントへ行きます。コリントは多くの民族が出入りしている国際商業都市でした。パウロは福音を届けにこのコリントに来ます。パウロはまずは同胞のユダヤ人たちに聖書からイエス・キリストを伝えました。ですから町に到着すると、最初に行ったところがユダヤ人が集まる街道でした。そこには聖書があります。ユダヤ人に語りました。コリントのユダヤ人教会でも同じようにパウロは同胞ユダヤ人に語りました。聖書で予言され、私たちユダヤ民族が先祖代々待ち焦がれていた救い主メシアは人となられたあのイエス・キリストです。しかし私たちの待ち望んだ救いとは、ユダヤの国の復興ではなく、人間が新しい命に生きることです。創造主神様への反抗の罪が許されることです。その許しのために イエス様は身代わりに死なれて葬られました。しかし3日目に死に勝ち復活されました。このように伝えました。それを聞き悔い改め、その意味は方向転換ですが、それをして救い主イエス様を信じるユダヤ人たちが起こされました。しかし大勢のユダヤ人たちは、自分たちの求めていたのはあくまで国家を再興させるリーダー、王様だと考えていました。ところがイエス様は世界を支配する王にならなかった。そう言ってイエス様を拒否し、心を開きませんでした。それだけでなく、そのユダヤ人たちはパウロ一行を追っかけ抹殺しようとします。その土地の人々を扇動し、町やローマの行政官を犯し、行く先々で襲い殺そうとしました。しかし復活された主イエス様はパウロを行く先々で危険な事態から脱出させられ、守ってくださいました。私たちもどのような場面でも出会う困難から守ってくださいます。教会の兄弟姉妹皆さんの歩みに素晴らしい展開を見させていただいています。そして証を伺い励まされることがあります。ご健康や、あるいは生活や、あるいはまた将来のことなどに起こる不安や恐れもあります。しかしそれを乗り越えてこられた幸いな証、また途中過程にあるお話もです。それには皆さんがどれほど祈られ忍耐されたことかと私は教えられています。そして皆さんのその背後には、祈りに応えられる主イエス様の見姿と恵みを見させていただきました。共に感謝いたしたいと思います。パウロは後に自分のこうした体験を通して、このコリントの教会に、そして現在の私たちに言葉を残しています。2年前になります。病と戦い再起された水泳の選手池江璃花子さんがこのような言葉を引用されました。その言葉の元となったのが聖書の言葉です。お聞きください。コリントの信徒への手紙1:10-13の後半です。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。コリントの街道に集まったユダヤ人たちは、パウロが熱心に語る救い主イエス様を受け入れません。そればかりか、語るパウロだけでなく、主イエス様を口汚く罵りました。パウロはここで一つの決断をします。そのユダヤ人たちに対して通告をします。聖書を知っていて、その上で救い主イエス様をそのように口汚く罵るのであれば、その結果責任を自分で取りなさい。あなたたちに下される裁きは、私には責任がありません。関係がありません。厳しく伝えました。パウロはこのことでユダヤ人に対して、これからは外国人にイエス様を伝えます。主の身代わりの十字架の死によってもたらされた神様への反抗の罪の許しと、復活による新しい命が与えられた救いのこの機会を外国人に与えます。そう言ってユダヤ人の街道を出ました。これを機会に恵みの技が起こります。まずユダヤ人街道の司、管理責任者のクリスポは、家族全員がイエス様を信じたのです。そして街道の隣の人です。 ティオティオユストという神様を崇める人でした。パウロはこの家に移り、イエス様の福音を伝え始めます。コリントの多くの人々がイエス様を信じ洗礼を受けました。神様は次々とパウロの行く手を開いて、ご自身の救いの御業を広げていかれました。それでもパウロには、いつまたユダヤ人が妬ましい思いで危険な暴力行為をしてくるか不安恐れは残っていました。こうしてコリントにとどまるべきか、他の地へ向かうべきか、これを迷っていました。教会の皆さんも、生活の場所を移られたり、職場を変えられたり、国々を移動されたりして、緊張、ストレスを経験なさったことと思います。クリスチャンであること、またイエス様のお話が簡単にはできない環境に置かれたことがあったと思います。恐れを感じることがありますね。こんなことがありました。中東のある国にいた時です。地下教会の礼拝に出席していたら、アメリカ人牧師が注意するようにと出席者に話しました。クリスマスの直前でした。今日のこうして進めている礼拝に当局の踏み込みがあるかもしれません。しかし動揺しないように落ち着いていてください。私は初めての経験で緊張しました。そしてこのような環境に自分が今置かれているのだと恐れを感じました。ただ幸いその年、この教会では起こりませんでした。まあささやかな経験です。私たちの周囲もいますと、近隣諸国にはもっと深い事態が起こっています。そのために祈るように導かれています。不安を抱えたパウロに、主イエス様は幻の中で語られ、励まされました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、恐れる必要はありません。そして救いの福音を今までと同じように語りなさい。復活の主がパウロを力づけられました。パウロだけではありません。私たちにも同じ言葉を復活された主イエス様が語っておられます。恐れるな、主イエス様が私たちの恐れを除いてくださいます。私たちが生活するとき、そして主イエス様のために働くとき、主ご自身がすべてを引き受けてくださいます。恐れることなく主にお任せしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。恐れるな、語り続けよ、黙っているなとパウロは励まされたこと、守ってくださったことを感謝いたします。私たちもすべての恐れ不安から解放してください。私たちの大切な家族や友人、近隣の方々が救い主イエス様に出会い、抱える恐れ、罪の重荷から解放されますように導いてください。そして私たちをあなたの平安、喜び、希望で満たしてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。